キックのシュルシュルラジオです。今回も夢のお話をさせていただきたいと思います。以前にね、ある雑誌の特大号でね、夢に関するね、特集、一人でね、5、6ページやらせていただいたことがあって、もはやね、芸人がやる領域ではないんですけれどもね、がっつり、夢には種類があるとかね。で、まあ、こういう夢を見たときには、こういう未来が待っているでしょう、みたいな。まあ、いわゆる夢日記であったりとか、夢解釈みたいなものに、参考にしていただけるようなものをね、担当させていただいたことがあったんですけれどもね。その中でもね、語らせていただいたんですけれどもね、まあ、前回、前々回結構深いところの話から先にしちゃったんですけれども、普段我々が見ている夢の中のね、やっぱり7、8割はね、練習の夢といってね、今後現実でどういうふうに、今抱えている問題対処していこうかということのシミュレーションを夢の中でしているっていうねパターンが基本的には非常に多いと。で、残りの何割かの中に不思議なね、時空を飛び越えて先を見てきたかのようなね、予知夢というものが存在すると。で、練習の夢はね、自分の中でシミュレーションしようと思っている夢でね、わりかし非常に現実に近い色があったりとか激しさが伴っていたりすることが非常に多いと。で、予知夢はね、反対に色がない非常に淡い感じのね景色で、まずね、感情みたいなものが先にドーンと入ってくる。うん。まあ、とにかく大変だとか、悲しいとかね。もうものすごく嬉しいとか。まあ、ただしね、結構こう、ネガティブな事件であったりするようなことの方が、予知夢として入ってきやすいっていうことはあるみたいですよね。やっぱり人間は、防衛本能があるからこそ危険なことであったりとか、大事故であったりとか、そういう、前に、こそ、第六感が働く、フォーカスが合う。のかね、まあ、予知夢の中でもね、わりかしそういう危険なことにフォーカスが合うことが多かったりするらしいんですけれどもね、あまり現実的なこう色合いが伴っていなかったりして、ね、淡々と、ね、淡い景色の中で、とにかくね、とんでもないことが起きるみたいな、感情の方から先にドンと入ってくることが多いらしいんですよね。とかくね、その夢の中のストーリーというものを、夢解釈に持ち込みがちなんですけれどもね、私は、まず何をしたのか。で、どのようにっていう、そのどのようにの部分がね、そこまで重要ではない。うん、何をしたかっていうところをね、覚えておいて、それをちゃんと夢日記に書いておいて、で、まあ、夢解釈の本なんかでね、どういう意味合いを持つのかということを見ていくといいというね。ちなみにね、この、夢日記つけるときなんか、ね、朝起きてね、急激に激しく動くとね、夢の内容を忘れてしまうんですよね。しっかりとそれを覚えておきながら、少しずつ小指から動かしてね、徐々に小指から動かして、ゆっくりと体を末端の部分から起こしていって、忘れないうちに書き留めるためにね、枕元に、まあ、何かしらね、メモ用紙とか、ね、簡単なペンみたいなものを置いておくとね、より正確に夢日記をつけることができるというね。で、ちなみにですね、日本人が見る夢の中で最も多いのがね、車に関する夢らしいんですね。で、これは何かというとね、自分の人生を象徴するものとして車が出てくると。だから、車の運転がうまくいっているような時はね、わりかしその後スムーズに物事が展開していきますよ、なんていうね。で、反対にどうにもね、車の運転がうまくいかない場合ね、これは、今後の人生ね、というかな、自分が今抱えているような問題が、ちょっとスムーズにいかない、難航しそうですよ、再検討したりとか、どこかね、悪い部分がないか、考え直さなければいけませんよ、という時に出てくると。ただ、交通事故の夢に関してはね、その何割か本当にこう、予知夢であるというね、可能性もあるんでね、実際に運転を気をつけるなんていうね、事故の夢なんかを見た場合はね、運転に気をつけるなんていうこともね、必要になってくるとは思うんですけれどもね、まあ、人生を象徴していくものとして車がよく出てくるらしいですね。それからあとね、お金とか生活に関するものとして出てくるのが歯ですよね。歯がね、抜けてしまう夢なんかはね、自分の土台が崩れていくということで非常にね、金運としては良くない。うん。今後ちょっと生活の基盤みたいなものを、再検討、再構築しなければいけない。ちょっと危ないんじゃないですかっていう時にね、歯が土台として出てくる。またね、こう、地震なんか土台という意味合いではね、歯が抜けたりとか歯が脆くなるっていう夢をね、たくさんの人がね、同時期に見るような後にね、地震が起きてくるみたいなこともね、ある。それだけね、土台というものを表す象徴として歯が夢の中に出てくるということ、これもね、あるみたいですよね。 あとね、夢の中でね、よくね、赤ちゃんをね、抱いていたりするときはね、これも二つあって、一つはね、新しいものが生まれるっていうことで、自分の中でのね、新しい可能性、まあ、出てきますよとか、新しいことが始まるようなね、暗示であるなんていうことはあるんですけどもね、僕自身がね、自分の経験でね、あるのがね、第一子を授かる前にね、赤ちゃんがね、性別はよくわからなかったんですけれども、自分のところにバーってこう走ってきて、自分の胸に飛び込んでくるのを抱きかかえるっていうね、夢を見たことがあって、で、あ、これはひょっとしてと思ったらばね、ちょっとその後にね、奥さんからね、実は、まあ、できましたというような話をね、その時にはね、もう確実にね、自分の子供に会えるということを確信したということはね、ありましたね。うん。非常に忘れられない夢でね、今もね、結構日常生活の中でバーッと僕のところに駆け寄ってきて、胸にね、こう、勢いよく飛び込んでくることがね、多いんですけれどもね、上の子がね、まさしくそれをね、こう、まあ、予知夢として見ていたっていうかな、この感覚だなっていうのを、未だにね、思うことありますね。あとはね、夢自体がね、名作を生んだりね、発明に関わるっていうこともあるんですよね。やっぱりこう、インスピレーション全開っていうかな、まあ、半霊半人って言いましたけれども、霊界の部分にね、入っていくということで、まあ、第六感が全開になるっていうこともあるんでしょうね。エリアス・ハウっていう人はミシンを作んなきゃいけないって思っていて、で、もうなんとかね、こう、アイデアを出さなければいけないっていう中で、夢の中でね、今からね、こう、24時間以内にミシンを発明しないと、お前を殺すって言ってね、変なこう、見たこともないような部族の人が、槍を持ってて、自分を突き刺すぞって。発明ちゃんとできないと突き刺すぞっていう、その槍を見たときに、槍に穴が開いていて、あ、これだと、ミシンの針になる部分っていうのね、これなんだっていうことで、インスピレーションを経て、ミシンをね、発明した、そのね、元々のアイデアは夢から来ているとかね、あと、ポール・マッカートニーは名作イエスタデイをね、夢の中で聞いて、もう自分で作ったっていう、記憶がないと、夢の中で聞いた音楽をそのままね、覚えていて世に出したらね、大ヒットしたっていうね、名作イエスタで夢の中でできた。モーツァルトもね、夢の中で作品をね、作ったっていうのかな、下ろしたっていうか、それをこう覚えていて、うん、夢の中で名作ができたみたいなね、話ありますよね。ですからね、夢はね、あくまでこう練習としての夢の意味合いもあるけれどもね、まあ、霊界に、まあ、半分足を踏み込めるということも含めてね、インスピレーションたくさんね、取ってこれるアイデアが浮かんだりとか、うん、クリエイトする創造の源というかな、源泉に触れることができる。まあ、睡眠ってだから大事だなと思うし、夢の中ってね、そういうアイデアの宝庫なんだな、なんていうふうに思うんですよね。だからこそね、名作インセプションの中でね、人の夢に入ってアイデアを取ってくるとかね、人の夢にね、別のものをね、こう、埋め込んでね、その人の潜在意識をね、変えさせるなんていうね、着想もね、クリストファー・ノーランがね、まあ、そういう夢に対する意識を持っていて、持っていたからこそね、ああいう作品ができたんだと思うんですけれどもね。まあ、非常に夢は面白いということでね、睡眠の質を上げたりとかね、しっかりと眠るということで人生がね、より良くなってきたりとかね、よりいいインスピレーション、発明に恵まれるというね、こともね、あると思いますんでね。寝室を整えるとかね、いい枕にしてみるとかね、あと北枕で眠るとね、頭が休まって、体も休まってね、で、良質のインスピレーションに恵まれるなんていう話もありますからね、北枕は一般的にいけないなんて言われてますけれどもね、そういうことじゃなくてね、まあ、北枕で眠るとか寝室を整えるということも含めてね、ゆっくり眠られてみてはいかがでしょうか。キックでした。ありがとうございました。